おはようございます。それでは3秒もって礼拝を始めていきましょう。主はあなたを守る方、賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。3、はい。主はあなたを守る方、右の手を覆う影、昼の日も夜の月も、あなたを打てない。主はあなたを守る方、すべての災いから、今よりとこしえに、守ってくださがる。目を上げて山を見よう。あなたの助けは天地を作られた。主から来る。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。主よ、今朝も私たちを助けて導いてください。御言葉のうちにあるあなたの導きによく心を止めて生活することができますように。聖霊様、この時間心開いてお祈りいたします。感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日の聖書箇所はヨハネの福音書13章12節から20節です。ヨハネの福音書13章12節から20節を拝読いたします。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とも、主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり、師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に告げます。しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に、今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に、私がその人であることをあなた方が信じるためです。誠に誠にあなた方に告げます。私の使わすものを受け入れる者は、私を受け入れるのです。私を受け入れる者は、私を使わした方を受け入れるのです。アーメン。はい。では、先に内容を簡単にまとめます。イエス様は、弟子たちの足を洗われた後、ご自身を模範として、互いの足を洗い合うように弟子たちを教えられました。また、ユダの裏切りについて予言された御言葉を引用し、これを通してご自身がメシアであることを悟るようにも備えられました。ではしばらく黙想していきましょう。もう一度御言葉を読んで示されること、聖霊様に聞きながらメモしていきましょう。はい、それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は14節15節が目に留まりました。それで主であり 主であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです、というところから、イエス様はまず模範を見せてくださったお方だということをここで感じました。このようにイエス様を見習いながら自分も互いに足を洗うことを教えられ、また自分が今度は新しい人々の模範となるように、この聖霊様と共に過ごしていくべきだなということも感じました。以上です。
はい、私は19節に目が止まったんですけども、イエス様はこのようにして弟子たちがご自身を信じるように十分なことをしてくださったなと思いました。このように本当に主に選ばれた者が主を信じて救われるように、自分にできるあらゆる努力をしなければいけないんだなということを示されています。
はい、私も13から15節に目が止まりました。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、互いに足を洗い合いなさい。ここを読んだ時に、これ天の御国では偉い人というか権威がある人がこのようにしもべのように仕えてくださって、そしてそれを見た人々が、まあ、自分もそのようにしていくという、まあ、そういうふうにしてこの姿、神様の愛が伝わっていくんだなということを思いました。以上です。
はい、私も皆さんと似ておりますけども、14、15でイエス様ご自身が自ら愛の模範を示されて、それに倣って私たちがしもべとして兄弟姉妹に仕えていくということ、この麗しい姿に心が留まっています。以上です。
はい、それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただいて、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想して書き出してみましょう。はい、いかがでしょうか。では分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私は17節を通して従うべき行動を教えられました。14節で、死であり主であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです、洗い合うべきですとあって、このイエス様が足を洗っているんであれば、自分もこれを見習うべきだということで、と、あとこれらのことを知っているなら、それを行うときにあなた方は祝福されるとあり、この頭に覚えてそうするべきだなと考えるだけではなく、これをすぐに助けて行動するべきだなということを教えられました。本当に弱さを持っている人とか、そういう人に足を洗って、自分がイエス様から受けたように、自分もそのようにこれから行っていく必要があるかなということを教えられました。足を洗うことをイエス様が教えてくださり、そうすると自分が祝福されるんだということを教わりました。以上です。
はい、私は12節から15節のところで、イエス様についてですけど、使えるものとして最高の模範を示されたお方であることを教えられました。イエス様は主であり先生でありながら、奴隷のように弟子たちの足を洗われました。そして、あなた方もこのようにするために模範を示したと語られました。また、17節から約束をいただきました。お互いに足を洗うことによって、神様から祝福を受けるという約束の言葉が書かれていると思いました。足を洗うというのは、愛をもって互いに仕え合い、また、互いの過ちや弱さを許し合うことだと思うんですけども、イエス様が私たちにしてくださったように、互いにそうすると必ず祝福されるという約束をいただきました。以上です。
18節19節から御子イエス様について教えられました。イエス様は反逆や敵対するものを通してご自身の予言を成就される方だと教えられています。この 箇所の引用で詩編の41編9節を見ると、親友共に食卓に預かるものがかかとを上げるとあるんですけども、まあ、この反逆と敵対を象徴するこのかかとを上げるという表現がされていて、まあ、ユダの裏切りのこの予言が、まあ、実際に成就したということを通して、イエス様ご自身がこのように敵対するものを通してもご自身の予言を一つ一つこう現実のものとされているということを教えられています。以上です。
私は18節と19節のところから、イエス様が本当にこう人々がつまずくことに対して最大限それが起こらないように配慮されたお方だなということを教えられました。まあ、最終的には弟子はみんな一時つまずいてイエス様のもとから離れてしまったと思うんですけれども、イエス様はなるべく本当にそういったことが起こらないように、かえってそれを通して私がこうイエス様が語っておられたように予言がすべて成就しているんだということを悟ることができるようにあらかじめ話しておられたんだなということを教えられました。つまずきに対する最大限の配慮がイエス様のうちにはあったなということを教えられました。ではもうしばらく黙想していきましょう。示されたこと、具体的にどのように適用していくのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、いかがでしょうか。それでは分かち合える方からお願いします。
はい、私は伝道などのことについて考えていたんですが、本当に福音を伝える方法は、まあ、言葉だけではないなと思いました。15節にあるように、模範をキリスト内の模範を示して、その人に神様の愛を伝えることが本当に伝道だなと思いました。まあ、今日、久々に会う友達がいるんですけれど、まあ、十分に福音は聞いているので、何か主に示されたことを具体的にしたいなと思いました。以上です。
私は今日はイエス様とまたその働きに対して敵対する、まあ、全ての状況を用いてイエス様ご自身をこう生徒たちに表されるんだということを教えられました。私自身もこう職場でとても必要な資格を取らせていただこうと思い、まあ、全てが優遇されるような環境に置かれたんですが、結局神様からゴーサインが出ずに、それを昨日断ったという一連の出来事があったんですけども、これを通してもイエス様ご自身が何か私たちに現れてくださるということを期待する、そのような御言葉となりました。ですから、このことを通して、イエス様ご自身が何か現れてくださることを期待しようと今日思いました。以上です。
はい。私は、あらゆるつまずきに対して最大限の配慮をするっていうことが、つまずきが起こるとしても、最大限の配慮をあらかじめするっていうことが大切だなということを教えられました。子供礼拝が始まって、まあ、すごく恵まれている方々と、それを通してかえって疎外感を感じている方々がいらっしゃるんですけれども、つまずきが起こらないように明日ですね、話す時間を持ってみんなで、まあ、できるだけ一致していけるように本当に意見を聞きながら進んでいきたいなと思いました。はい、他の方大丈夫ですか。それでは最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。イエス様を通して私たちにどのように生きるべきなのか、どのように互いに使い合うのか、また愛を持って愛を示していくのかを本当に示してくださったことをありがとうございます。イエス様の模範を持って世に出て行きます。どうぞ私たちが本当にこの神様から受けている愛を世に示していくことができますように助けてください。さらに減り下って今日一日過ごすことができますように、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。